この数週間にわたって私たちクリスチャンというのは勝利者であるということを学んできました。もうすでに私たちはこの世に対して勝利を得たのであると、世に対する勝利者であると、また死に対しても勝利を得た者たちであると、死に対する勝利者であると、そのように神は私たちに大切な真理を教えてくださいました。だからあなたは勝利者だって、世に対しても死に対しても勝利を得た者たちであると。また神は御言葉を通して、実はあなたは罪に対する勝利者でもあるということを教えてくれています。罪に対する勝利者である。さて、ちょっと皆さんにお尋ねしたいんですが、あなたは罪の裁きから解放されました、あなたは罪の裁きに対する勝利者であるともし言われたとしたら、あなた何て答えます？はいと答えるのか、いいえと答えるのか。あなたが信仰者であるならば、救いに預かっているならば、間違いなくあなたは、はい、そうですと、私は罪の裁きから救い出されましたと、そのようにお答えになるはずです。ですよね。なぜなら聖書は私たちにこう教えます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなくと。神のメッセージというのははっきりしています。ヨハネの5章の24節で教えてくださったように、こうして私たちに、我々は裁きに遭うことが決してないということを教えています。またローマ人の手紙の8章の1節にも、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと。もうあなたが許されたものが罪に定められることは絶対にないと御言葉は約束しています。ですからまずこう言えますよね。我々信仰者っていうのは罪の裁きから完全に永遠に解放された者たちである、でしょう皆さん、ですね、はい、じゃあこの質問どうです？あなたは確かに罪の裁きから解放された、罪の裁きに勝利したものである。とでもあなたは罪の力に対する勝利者であるかと言われたらどうです？日々誘惑する罪の力に勝利することのできるものである。このように問われたとしたら、あなたはどう答えます？おそらく先ほどのようにはいというのには少し時間がかかりません？ちょっと躊躇してしまいません？おそらくそれは日々訪れる罪の誘惑に対して繰り返し敗北を喫しているから。そうじゃありませんか皆さん。確かに私たちの日々の経験はそういうふうに私たちに躊躇をもたらします。でも私たちが立つべきところっていうのは神のお言葉です。神が何とおっしゃっているかというと、キリスト者であるあなたは、救いに預かったあなたは、罪の裁きだけじゃない、罪の力に対しても勝利を得たものであると教えています。いいです？繰り返しますよ。信仰者であるあなたは罪の力に対しても勝利を得た者たちである。このように神は私たちに教えてくださるんです。ちょっとローマ人の手紙の今日のテキストのところですが、6章の18節見てくださいます。6章の18節のところにパウロはこう言っています。罪から解放されて義の奴隷となったのです。注目いただきたいのはこの解放されてという言葉です。これは罪の支配とか罪の力から解放されたということです。これまであなたを支配してきたその罪の支配から、その罪の力からあなたは解放されたというんです。そしてどうなったかっていうと、あなたは義の奴隷となったんだと。 で、この解放されたっていう言葉も奴隷となったという言葉も、このどちらの動詞も受け身です。つまりパウロはこの2つは神が成してくださる御業であるということを教えています。私たちがどんなに頑張ろうと、私たちが一生懸命努力をなそうとしても、私たちには無理な話です。私たちにはできない話です。だから私たちはこの救いに関して神だけに感謝を捧げるわけでしょ。だって神が我々を支配してきたその罪の支配から解放してくださり、そして罪の奴隷でありサタンの奴隷だった私たちをそこから解放して神の奴隷としてくださった、義の奴隷としてくださった。このすべてが神の御業であるから、私たちはこの神に感謝を捧げ続けるわけです。でもね、皆さんね、罪の支配から解放された、罪の奴隷で亡くなった、だから好きなように生きていいということではありませんよね。罪の束縛から解放された私たちは、私たちを作ってくださり、私たちを愛してくださり、救ってくださったこの神の栄光のために生きる、そのためだけに生きるという本来の生き方を始めたわけです。ちょっと皆さんに同じこのローマ書の6章ですけれども、14節の御言葉を見ていただけませんでしょうか。14節にもこう書かれています。というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にあるのではなく恵みの下にあるからです、とこのように記されています。で、この支配という言葉ですけれども、これもさっきから見てきているように主人であるとか支配権を有するとか、何々の上に支配権を行使するとか、そういう意味を持った言葉が使われています。つまりこういうことです。かつては罪は私たちに対して主人であり、我々を支配する権利を有していた。実際にその支配権を行使していた。だから我々は罪しか行えなかったわけです。神を喜ばせることはできなかったと。しかしこの御言葉は、罪はあなた方を支配することがないって言ってます。もうこの罪は、かつての主人である罪は我々の主人ではなくなったんです。我々が服従してきたこの主人である罪はもう我々の主人ではなくなった。そのことをこの14節でもパウロは教えてます。もう一歩進んで、ちょっともう少し後ろのコロサイ人の手紙の3章を開いてみてください。同じパウロはこの今私たちが学んでいることについてこういうふうに教えてくれます。3章の10節のところ、ここには新しい人を来たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです、とこのように記されています。で、注目いただきたいのは新しくされという言葉です。この動詞です。この新しくされるというのは質においての話、クオリティにおいての話です。つまりパウロが言っているのは、救いに預かるということは救われる前とは全く異なるものへと変えられるという話です。ですから皆さんはこの救いに預かったときに新しい願いを持って生きる人へと変えられたはずです。これまでは自分をどう喜ばせようか、そのことだけを考えて生きてきました。自分の肉をどう満たしてどう自分が喜べるか、そんなことしか考えてなかった。でも救いに預かった私たちはその時からどう神様を喜ばせていったらいいのか、どのように生きることが神を喜ばせることなのか、そのような新しい願いを持つ者へと変えられたはずです。また新しい目的を持って生きる者へと変えられました。これまでは自分をどう人々の前で示していくのか、自分の成功をどう人々の前に公にしていくのか、自分のことしか考えていなかった私たちがどうしたら神の栄光を表すことができるんだろうと、そしてそのために神の御心を行っていきたいという、そういった った新しい生きる目的を持って生きるものへと変えられた。また価値観も変えられましたよね。ものの見方が変わりました。今まではこの地上のことだけに目を留めてました。救いに預かった私たちは地上のことよりもその先、永遠のことに目を留めて生きるものになった。人間がどう評価するかじゃなくて、神がどう評価されるのか、そのことを考えるものへと私たちは生まれ変わったわけです。しかも新しい特徴を持つものとして生まれ変わったんです。どんな特徴かって、我々をイエス・キリストに似たものに変えていくという特徴です。作り主の形に似せられてますます新しくされるって。この新しくされるという動詞は現在形が使われています。継続して私たちは変えられていくということです。救いに預かった者たちはその瞬間から日々変えられ続けていくという話です。しかもこれはこの動詞はまた受け身で書いてます。神の御業だということを明らかにするわけです。ですからこの御言葉を我々こうして見ていくと、救いというものは新しく全く生まれ変わるものであり、新しく作り変えられるものである。そしてこれまで私たちを支配し我々を捉えていたこの罪という、このどうすることもできなかったこの力に、信仰によって救いによって勝利するものへと変えられたんだと。少なくともそこに皆さん気づいていただきました。それが私たちの聖書が我々に教えてくれていることです。だからクリスチャンであれば、救いに預かっているんだったら、あなたが新しく生まれ変わったんだったら、あなたはこう言えるんです。罪の力に勝利するものとしてあなたは生まれ変わったんです。これが救いなんです。これが神が私たちにくださった救いなんです。でも正直なところ、また自分の過去を見て今の生活を見るときに、なかなか自分はその勝利者として生きてるかって言われたら、はいとなかなか言えません。おそらくそういう信仰者がたくさんいらっしゃると思う。で、今日私たちが今から見ていくことはね、罪に対する勝利者として生きるためにはどうしたらいいのかです。一番それを我々知りたいはずです。勝利者だと言われても自分の歩みを見たらどうも勝利者らしく生きてない。どうしたらいいんだろうって。どうしたら神がおっしゃったようにこの罪の力に勝利しながら我々は生きていくことができるのか。どうしたらいいのか。そのことについてご一緒に御言葉を学んでいきます。5つのことがあるんですが、もう最初からお話しておきますけれども、全部今日守ることはできません。まあ続けて見ていきます。今日まず我々が最初に知りたいことは何か、あなたが知るべきことは何かっていうと、神の言葉を信じることです。神の言葉を信じることです。あなたが罪に対する勝利者として生きていくために必要なこと、それはあなたが神の言葉をしっかりと信じることです。で、なぜそんなことを強調しているかっていうと、私たちの敵であるサタンは間違いなくあなたに疑いをもたらします。神の言葉を疑うようにと働きます。それはもう人類の創造の初めからサタンが繰り返してきたことです。彼は偽り者であり偽りの父であると、イエス様がヨハネの8章の44節でおっしゃった通りです。ですから私たちの敵の策略を知ることが必要です。どんなふうに攻撃してくるのか、どんなふうにあなたの信仰をアタックするのか、そのことを我々知ることが必要です。で、それによって我々はどう聖書的に対処していったらいいのか、そのことを知ることができます。お話したようにサタンは神のお言葉を疑うようにとあなたの心に働いていきます。あなたが神のお言葉を疑うようにと働くんです。神は私たちに、あなたは勝利者であり勝利することができるんだ、あなたはこうして神の御言葉に従うことができるんだ、そしてあなたは罪に打ち勝つことができると、神はできるとおっしゃっている。 でもサタンは私たちのうちに働いて罪に勝利することなんかできないんだとあなたに信じ込ませるわけです。罪に勝利することは私にはできませんって、できるという神に対してそれを疑って、私にはそれが無理なんだと、そのようにあなたが信じるようにあなたの心に働くわけです。確かに神様はそうおっしゃってるけれども、自分にはできないって。でね、皆さんね、なんでサタンがあなたや私が御言葉に実践することを阻止しようとするか、あなたが御言葉に従っていくことを何とか妨害しようとサタンがするその理由っていうのは、もしあなたが御言葉を実践したら、御言葉に従ったら、間違いなくあなたは変わるからです。そしてあなたを通して神の栄光が現れるからです。サタンは何とかしてそれを阻止したいんです。ここにいらっしゃる皆さんが神の栄光をそれぞれのところで表したら、これは厄介なことになります。そのためにサタンがすることっていうのは、まずあなたがたとえ神がおっしゃったことであったとしても、それに対して疑いを抱くように働くわけです。ひょっとしたらあなたは神様が何ておっしゃっても自分にはそれは無理ですと、そのように思ってらっしゃるかもしれない。また神ができるとおっしゃったら、そうだ私はできるんだと、そのように思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。サタンはそういう人にも働くんです、ね、神が言われてもできない、神の言葉を疑うように働くだけじゃない、できると信じてる人にも働いて、このように誘惑するんです。それは自分の努力でできるんだと思わせるんです。自分の努力でできるって、ひょっとしたらサタンはこんなふうに囁くかもしれない。あなたはこれまで何でも自分で考え、そしてそれを実行し、やることなすことに成功を得てきた、だからこの神の命令に対しても同じなんだと、あなたは頑張ったらできるって、あなたにはそれが可能であるって、そのようなサタンの声を聞かなくても自分の力に自信を持っている人って、そういう傾向がありますでしょ。神が言われたことに対して、じゃあ努力してみましょう、やってみましょう、頑張ってみましょうって、で自分の力で神の御言葉に従おうとした人たちがみんな共通して言うことは何かっていうと、頑張ったけどできなかったって。違います？一生懸命やったけど実はできずに失敗したって。でできると思ってやったことができなかった場合、失敗したときに、じゃあサタンはそこで終わるかっていうと終わらないんです。御言葉の実践に失敗するとサタンは手のひらを返したようにその失敗を叱責し始めるんです。そしてあなたに自責の念を抱かせるように働きます。例えばこんなふうにです。お前はこんなこともできない弱い存在だ、お前のような存在が神の栄光を表すことも神に喜ばれる生活をすることも不可能なんだと言ってあなたを責め始めます。こんなこともできないのかって、なんでそんな弱い罪深いお前が神の栄光を表すことなんかができるんだって、どうしてお前が神に喜ばれる生活をすることができるって言うんだ、神の命令に従ってないじゃないかって、守れてないじゃないかって、ね、私たちは知らなきゃいけないんです皆さん、ね、我々は自分の意思とか自分の力や自分の努力によって罪に勝利することは絶対にできないほど弱い存在だということです。イエス様は心は燃えていても肉体は弱いとおっしゃった。 その通りじゃありません。心は本当に神様に仕えたいという思いを持っているけれども、実際の歩みを見たときに我々は罪に何回も何回も白旗を上げてきたわけです。サタンはいろんな形で誘惑をします。あなたがずっとできないという思いを抱きながら何もしないでいてくれるように、御言葉に対して疑いを持つように、また何かをしようと思うんであれば自分の力で頑張るように、そのように働き続けます。そして自分の力を過信してた者たち、自信家の人たちが失敗したときに自責の念を抱かせて、私は信仰者としては失格だって、私は神を喜ばせることなんかできないって、見えます。こういった信仰者って大変消極的なクリスチャンたちです。まず私たちがどういうふうにこういった敵の策略に対処すべきかって、御言葉に立つことです。皆さん、御言葉に立つことです。果たして御言葉はどんなふうに私たちに教えてくれているのか。パウロはじゃあ私たちと違って全ての点を完璧にこなしたのか、全ての点において完璧な存在だったのかというと、皆さんご存知のように彼も私たちと同じように罪との戦いに敗北を喫したものでしょ。自分のやってることがわからないと言ったのはパウロですよ。神を喜ばせたいと願ってながら、それと全く違うことをやっていると嘆いたのは彼ですよ。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。そう言ったのはパウロです。彼も私たちと同じように罪との葛藤を経験し、罪に対する敗北を繰り返してきたんです。で、そのパウロが、でも彼は罪の力に勝利した者として生きたんです。その秘訣を彼は教えてくれてるんです。ちょっとテモテ第一の手紙の一章を開いてください。12節。こうあります。私は私を強くしてくださる私たちの主、キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。まず見ていただきたい。私をこの務めに任命してとあります。どんな務めなんでしょう。少なくとも数ある務めの中でパウロには福音宣教というその務めが与えられました。彼はいろんなところに出て行って福音を語るというその務めが与えられた。でも福音宣教といったらみんな私たち信仰者に与えられている務めでしょ。全世界出て行って福音を語れっていうのはパウロだけに与えられたもんじゃない、ある特定の人々だけに与えられたもんじゃない。我々信仰者はみんな置かれているところで機会を用いて福音を語り続けていくわけでしょ。だってそれは神の大命令ですもん。皆さんよくご存知です。パウロは任命してって言葉を使っています。任命したって。この動詞が表していることは、おそらくパウロは救いに預かった時にこの務めを神様からいただいたんだと。このことを教えるわけです。見ていただきたいのはその後なんです。キリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからですと書いています。で、この忠実なものっていう言葉はね、信頼できるとか、期待通りであるとか、当てになるとかっていうことです。誰にとって忠実なもの、誰にとって信頼できるもの、誰にとって当てになるもの、とパウロは言ってるんでしょう。あるようにキリストにとって、つまりイエス様がパウロを見たときにイエス様がおっしゃることは、このパウロと人物は私にとって信頼できる人物だ、当てにできる人物だって、そのようにパウロは言ってます。で、パウロの自慢をここに記したんでしょうか。ひえ、そうじゃないです。12節もう一回見てください。テモテ第一の一生の、私は私を強くしてくださる私たちの主イエスキリストに感謝を捧げている、なぜならと。お分かりですよね。今言ったようにキリストがパウロを見て私の信頼できる存在ですと そのようにパウロに言ったのは、パウロ自身がキリストの力によって生きていたからである。私を強くしてくださる私たちの主キリストに感謝をしている。なぜならこの力によって、この方によって私はこのような歩みができているんだとパウロは教えるわけです。私を強くしてくださる、神様の助けの話です。救われた者にふさわしく生きるための力、クリスチャンとしてそれにふさわしく生きていくための力、その力は神が備えてくれるって。そのことをパウロ教えるんです。同じことをパウロ言います。もう一箇所開けてくださいます。コリント第2です、9章の8節。今私たちが学んでいること、同じことをパウロ教えてくれます。いいです。8節に、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あふれるあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。気になりました皆さん。あなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、どうするか、あらゆる恵みをあふれるばかり与えるお方って。力と置き換えてみてください、この恵みという言葉。同じことです。パウロが言っていることは、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる力をあふれるばかり与えてくださるお方、それができるお方、神ですよ、ね、ですからパウロが私たちに教えてくれるのは、パウロの信仰生活というのは神がご覧になるときに信頼できる人物だ、信頼できる信仰者だって、当てになる信仰者だって、私が喜ぶ信仰者だって。なぜそのような信仰者としてパウロが生きることができたのか、パウロ教えてくれてますよ。神の力によってそれができてるって。神がそのように生きていくための力を常に与えてくださる。しかも神は出し惜しみしてるわけじゃない。なんてありました？あふれるばかりに、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方って。だからパウロは、私はどんなことでもできるって言ったんです。皆さん暗唱されてますでしょ、ピリピの 4-13。 何です？私は何でもできるって言うんだけども、私を何です？言ってください。私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるんでしょ。パウロの教えていることはもう明白ですよ。彼の力は自分のうちにはなかった。彼の力は神にあったんです。で、皆さん、我々が罪に勝利しようとするときに、我々が覚えなきゃいけないのは、その力は私たちのうちにはないんです。でも神のうちにはあるんです。そしてその力が私たちには与えられ続けていくんです。パウロが教えてくれたように。ですから、どんなにサタンが惑わして神のお言葉を疑うように働いたとしても、我々がすべきことはどうすることか分かったでしょ。神の言葉に立てばいいんです。あのエデンの園も同じことが起こりました。なんでエバもアダムも神の言葉に立たなかったのかです。なんて神がおっしゃったのか、そこに立つべきでした。今の私たちはこうした完成した神の啓示があります。神のメッセージがあります。ここに立つことです。神が何ておっしゃっているのか、そこに立つことが必要なんです。ですから、敵の策略の一つは、神の言葉を疑うようにと働きます。時代を超えて、場所を超えて、常にサタンはそのような働きをなす。二つ目に、サタンの策略ですけれども、疑うだけじゃない、神のお言葉を信じさせないように、あなたが信じないようにと働くんです。サタンはあなたを誘惑して、そしてあなたが罪を犯す、そこで攻撃が終わってしまうんじゃないんです。その後も継続するんです。さまざまな形で神の言葉を疑うように、 言われたことを信じないように、神が言われたことを間違って受け入れて受け止めて、そして間違ってそれに応答していくように、そのように惑わすわけですけれども、そしてその結果罪を犯したあなたにサタンはほっときません。まだ働き続けるんです。どんなふうに疑うだけじゃない、今度は信じないようにと働いていくんです。ちょっと皆さん質問ですけども、ちょっと聞いてくださいね。で考えてください。いいです。大切な質問なんで考えていただきたい。主イエスを信じたときにいただいた罪の許しはあなたの一部の罪に対してだけなのか、それともあなたのすべての罪に対してものなのか、どっちかです。どっちです？あなたの一部の罪を許してくださる、それともあなたのすべての罪を許してくださる。神があなたにくださった、与えてくださった救いってどちらです？一部です？すべてです？あんまり聞こえませんけど、どっちです？すべてです。一部だと言ったらまた教理の学びをしなきゃいけませんね。あなたのすべてでしょ。じゃあちょっと聞くんですけども、すべてっていうことは過去のすべての罪の話ですか？過去のすべての罪違います？そして現在のすべての罪、そして未来のすべての罪違います？これイエス様が私たちに与えてくださった救いというのは、過去のすべての罪も現在のすべての罪も未来のすべての罪もそれを許してくださった、そうではありません？すべてを許してくださるってそういうことでしょ。過去も現在も未来もそのすべての罪を許してくださった。御言葉はこう言いますよ。イザヤ書の43章でイザヤは、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないって、すごい約束だと思いません？神がおっしゃってるわけでしょ。私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないって、感謝のことに神はあなたにそうおっしゃってるんです。あなたの罪を思い出さないって、イザヤ書の43章の25節です。エレミアの 31-34 は、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだって。感謝じゃありません、皆さん。あんまり感謝のように見えないけど。こんな約束をくださったんでしょ、神様は。罪の許しをいただくということはそういうことでしょ。だってそのように神がおっしゃってるんですよ。もうあなたの罪を思い出さないし、二度と思い出さないって。解決済みとおっしゃった。詩編の103の12節のところは、東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪は私たちから遠く離される、つまりもう思い出さないということです。だって東と西は絶対に出会わないからです。神はもうそのすべてのものを拭い去ってくださった。さっきもお読みしたローマ書の8章の1節も、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることはひょっとしたらあるかもしれません、ではなくて決してありません。で皆さん、罪の問題は解決したんです。罪は完全に永遠に許されたんです。過去のすべての罪も現在のすべての罪もそして未来のすべての罪も全部許された。アーメンでしょ皆さん、ね、これが許しですよ。これが御言葉の教えている神の救いなんです。でそのことは信仰者であればあなたはちゃんと分かっていらっしゃる。でもね皆さん、そのことを分かっていながら残念ながら罪悪感を持って生きているクリスチャンたちが多いのも事実なんです。罪悪感を持って生きているクリスチャンです。自分は悪いことした、自分は非難されることをした、そういったことを犯してしまった、そういう気持ちをずっと持ってるんです。もちろん理由はあるでしょう。大変大きな罪を犯したって、また同じ罪を何度も犯して完全に勝利できてない、また人に大きな迷惑や悲しみをもたらした記憶が消えることがない、 そうすると私たち人間って罪悪感を抱いてしまう、ね、罪悪感をどうして私たちが持つかというと、その一つは自分の犯した罪に対して自分でその罪にふさわしい報い、懲罰を与えて、その罰を自分に課すんです。こんなひどいことをしたお前に対して、これがお前に対する懲罰である。このような罪悪感を抱いている多くのクリスチャンたちというのは、ある人は大変消極的です。またある人は自虐的な人もいます。さっきもちょっと触れたように、こういうクリスチャンは実際いるんです。自分はダメな信仰者なんだって、私のようなものは神のお役に立つことはできないって、神に仕える資格は自分にはない、そう自分に言い聞かせて、信仰生活においても、また奉仕においても、全ての点において大変消極的なクリスチャンたちがいます。また自分自身に、お前はこれこれのことをしたんだから神の民の交わりに入る資格もないし、神の祝福に預かることなどおこがましい、そのように自らに言い続けている連中もいるわけです。こういう人もいるでしょう。お前など一生苦しんで罪の償いをし続けろとか、お前なんて死んでしまった方がいいよと。クリスチャンでありながらこうして自分を責めて、自分を苦しめて、自分を許さないクリスチャンたちがいるんです。そこで考えなきゃいけないのは、さっき私たちが見てきたように、神の許しっていうのはどんなものだったかですよ。神の許しっていうのは、すべての罪がそこには含まれていたのではないのかです。イエス・キリストを信じたときに許されたのは、その時までの罪ではなかった。それから先の罪もすべて含まれていたわけなんでしょ。ということは、それが大変大きな罪かもしれない。しかし、その罪のためにイエス・キリストは十字架で死んでくださった。そしてそこの救いに預かったときに、そのすべての罪が許された。それが神の許しではないのかです。確かに罪は多くの悲しい結果をもたらすことを我々は知っています。罪によって家庭とか人間関係が崩壊したケースもたくさん知っています。罪によってもたらされた結果を受け入れなければならないでしょう。しかしね、だからといってその信仰者が罪悪感を持ち続けて自分を苦しみ続けることが果たして神が望んでらっしゃることかですよ。主が望んでおられることは、罪を許していただいた者としてその恵みを感謝し、主の栄光のために忠実に御言葉に従い続けていくこと、その神の栄光を表し続けていくこと、それが神が望んでらっしゃることじゃないです。もし罪悪感を持つことで罪に対する正しい対処を取っていると、責任を取っていると思っているなら、覚えてください。それはただの自己満足でしかないってこと。神はそんなこと喜ばれないんです。あなたの肉は喜ぶんです。そしてあなたがしていることっていうのは、神の許しが不完全であることを言ってるんです。神の許しは完全なんです。神の許しには全ての罪が含まれてるんです。あなたは許されたんです。イエス・キリストを信じて罪が許された。全ての罪がそこには含まれている。だからあなたは自分を責め続けることをやめなきゃいけない。正しくないことです。聖書的じゃないんです。あなたにできることは、こんな罪人の私を許してくださった、その神の素晴らしさを称え続けること、その神の素晴らしさを伝え続けていくことです。またこういうケースもあるでしょう。罪悪感を持つのは自分自身からその選択をして罪悪感を持つだけじゃない。人から罪悪感を持つように 責められてる人もいるでしょ。もしそういうケースがあるとしたら、責めてる人は覚えなきゃいけません。それはあなたの怒りの行為であるってこと。怒りを持ってるならば、つまり罪を持ってるならば、正しい選択はできません。ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、主イエス様がどうして1万タラントもの自分の借金を免除されていながら、自分が100デナリを貸した仲間を許さなかった例えを話したのか、覚えてますでしょ皆さん、ね、ある一人の人物がその王様から1万タラントの借金を免除してもらった、ね、許された後彼は出て行った時に自分の仲間を一人見つけるわけです。その人物に彼は100デナリ、自分が借金していたものの60万分の1ですよ。その仲間は許してくれって言いました。でも彼は許さなかった。そのイエス様をお話をなさいましたでしょ。で、なんでイエス様がこんな話をされたのか思い出してくださいます。それはペテロがあることをイエス様に質問したんです。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうかって。イエス様は答えています。7度までとは私は言いませんって。7度を70倍するまでと言います。その後聞いてください。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと清算をしたいと思ったと言って、この例えが続くんです。ね、皆さん、私たちは主によって許された者たちです。我々が覚えるべきことは、人が私に何をするかじゃない、私が神に何をしてきたかです。そしてこんな私を許してくださった、我々信仰者が世に示すことのできるのは、私たちの神は心から罪を悔い改めて許しを求めるときに許しをくださる神なんです。そしてその許しをいただいたのがあなたです。あなたは本当に自分が罪人の中で最も罪深い存在だということを知ってます。そんな罪人の頭を許してくれたんです。ちょうどこの1万タラントの借金を負っている人物と同じように、そのことが分かっている人は許すんです。許されたものとして。いいです。サタンはさまざまな形で働きます。サタンは一人一人が罪に対する自分の解決方法を選択し、神の言葉を信じさせないようにと働いていくんです。罪悪感を持つことによって、自分の罪の清算を私はしてるんだと思ってるかもしれない。それは何を意味するかって、イエス・キリストの十字架は全ての罪を完全に許すことはできなかったって言ってるんです。こんなことをしたんだから、こんなことをして私を苦しめたんだから、もっとあなたは苦しむべきだ。これも正しくないことが分かりますでしょ。私たちは主イエス・キリストによって全ての罪を許していただいたんです。もし罪悪感を持っている人がいるならば、それが正しくない選択だということをしっかり覚えてください。あなたは声を大にして言うべきです。私は罪人の頭だって、その言葉以上に罪深い存在だって。でも主は私を許してくださり、私を生まれ変わらせてくださり、すべての罪を二度と思い出さないっておっしゃってくださった。こんなすごい神様の恵みを伝えるものとしてあなたが生かされていることを覚えることです。そしてみんな罪が許されたものとして、その素晴らしい神様の栄光を表すために生きることです。ね、信仰者の皆さん、我々の目はみんな、一人一人の目をみんな神に向けることですよ。我々が見るのは周りの人たちじゃない、私たちが見なきゃいけないのは神です。その神の目に自分がどんなふうに映っているのか、そこに映っている自分の姿は 最悪の罪人の姿ですよ。まだ私たちが気づいていないその罪深い存在であることを神はご覧になっていらっしゃって、その上でなおも許してくださった。それが我々のメッセージです。でもサタンは巧妙に私たちのうちに働き、罪悪感を持ち続けながら生きる信仰者、そのように歩み続けるようにと。そうなっていくと神が何ておっしゃったってそれを受け入れようとしない。自己満足で終わっちゃいけないんです皆さん。神に目を向けなきゃいけない。またもう一つ言えるのは、あなたが罪を犯したらあなたはどういうふうにそれを対処なさいます？罪を犯したらあなたはその罪をどうします？告白しますでしょ、ね、自分の罪を言い表すなら神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるですよね。この聖書の箇所を見たときに、聖書は私たちに何回あなたが犯した罪に対して告白をしなさいと教えてます？神様ごめんなさい、いや神様昨日あんなことやったんですごめんなさいって、一昨日あんなことしたんです神様ごめんなさいって、ずっと我々言い続けるんです。今私たちが見た聖書の箇所に何回我々はそれをしなきゃいけないって書いてました？書いてませんでしょ。私たちは罪を犯したら神の前にそれを告白するんです。告白するということは神様と同意するということです。それをご覧になっていらっしゃる神、その動機も知っている神、その神の前に言い訳をしないということです。だから皆さんは罪を犯したらそれを告白する、そのことをご存知だし、ね、何回もすることはする必要はないこと、そのことをご存知です。じゃあそれで言いながら、なんで私たちは何回も何回も何回も何回も神の前にごめんなさい、許してくださいって言い続けるんです？したことありません、ね、全てにおいてではないかもしれない、でもある罪に関しては何回も神様前にごめんなさいって言ってません？で我々はそれでよしとしてません？何度も告白をしないと許されないと聖書を教えてません。じゃあなんで私たちがそういうふうに繰り返すのかって、おそらく許しを求めていながら許されたという確信が持てない、本当に許されたのか不安があるから。もしそうだとしたらそれは神様の約束を信じていないんです。だって皆さん、今日最初に見てきたように、あなたが許されたって、あなたの罪が許されたって、いつ許されました？答えてください。いつ許されたんですか？あなたの罪はイエス様を信じた時だって。イエス様を信じた時にそれ以前の罪だけじゃなくてそれ以降のすべての罪許されたんでしょ？なのにどうしてあなたは告白を継続しないと許されないと思ってるんです？もし我々が告白をしないで死んでしまったら救いを失って地獄に行くんです？行かないでしょ。だって神の救いというのは永遠だからです。ヨハネが私たちに教えてくれたことはね、クリスチャンは神の前に罪を犯せばすぐにそれを告白してそれを清算する。ちょうどイエス様があの最後の晩餐の時に足を洗われた時にペテロが言いましたでしょ、私の全身洗ってくださいって。全身清められたものはその必要がないとおっしゃった。何が必要か、足を洗うことだけが必要だ。だってその当時はみんなソックスを履いてませんし道は舗装されてませんから、土ぼこりが立つわけです。足が汚れるわけです。だから毎日の生活における罪を神の前に告白するんです。でもそれはそうしないと私が永遠の地獄に行ってしまうからじゃない。 我々が罪を告白するのはいいです。神を愛してるからですよ。神の前に罪を告白するっていうのはクリスチャンの生き方なんです。なぜか、神に喜んでいただきたいからです。罪を神様お喜びにならないから、罪を神の前に告白していこうとするんです。だって許しはいただいたんでしょ？完全な許しを。罪の許しはもういただいた。許されたものとして私たちは、神を愛するから、感謝してるから、神がお喜びにならないことを我々は行った時にそれを神の前に告白してるんです。だからね、皆さん、許しっていうのは神が与えてくださるもの、神だけが与えることのできるものでありながら、自分がそれを納得するかどうかにかかってるって、その矛盾点に気づきません？神が許してくださるんだったら、神がおっしゃったことを信じればそれでいいんです。でも問題なのは、神がおっしゃったことを自分が納得するかどうかって、納得しなければ自分が納得するようにやろうとするんです。いかに身勝手な信仰であるかにお気づきになりません？そんな信仰を神様は私たちに望んでらっしゃらないし、そんな信仰を神様お喜びになることはないんです。今日私たちが見ることができたのはまずかもうこれしかなかったんですけれども、我々はどうやって罪に対する勝利者で生きていくことができるのかって、いいです、神の言葉を信じ続けることです。神がおっしゃったことを信じるんです。あなたがどう思うかなんかどうでもいいんです。神がこうおっしゃった、私はそれを信じる。その信仰を神様お喜びになるんです。そしてその信仰こそがサタンのさまざまな誘惑に勝利する術です。サタンは言葉を疑うように、神の言葉を疑うように、神の言葉を信じないようにと働き続けています。だからこそ我々は神の言葉に立ち、神がこうおっしゃってる、そうやって生きるんです。それが罪の力に勝利する歩み方の一つです。どうか皆さん、信仰者として神様の言葉にしっかり立って歩んでください。あなたの罪は許されたんです。信仰者ならば、神によって救いに預かったクリスチャンならば許されたんです。それを喜びながら、感謝しながら、この主にどう私の感謝を表していくのか、それを考えながら、しっかりと主の御言葉に従うことです。それが主が望んでらっしゃること、主がお喜びになる歩みだということをしっかり心に刻んでください。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。神様、私たちをあなたを愛してくださって、このような素晴らしい救いを与えてくださいました。それでいながら私たちは聖書的でない考えによって心満たされてしまったり、それによって誤った行動を取ってしまったり、神様、どうか私たちを許してくださるとともに、私たちを助けてくださり、御言葉にしっかり立って生きる信仰者へと、どうか私たちを変え続けてください。御言葉に立つ信仰者、御言葉を信じ続ける信仰者、そんな信仰者に私たちはもっともっと変えられたいと願ってますから、どうか神様、私たちを助け続けてください。主よ、どうかあなたがここに集っていらっしゃる兄弟姉妹方一人一人をご存知です。あなたが愛して、あなたが命を捨ててくださった一人一人ですから、あなたによって贖われたすべての者たちがあなたに感謝をし、あなたのために生きるという救われたその目的をしっかり果たすように、それぞれの信仰を強めてください。今一度あなたがそれぞれの心にリバイバルを送ってくださるように、今日から新しい歩みを、あなたの御言葉に立って生きるその歩みを始めることができるように助けてください。消極的で、そしてあなたの御言葉を疑ったり信じない、そんな信仰者ではなくて、あなたの救いを感謝し、それを喜び、それを大胆に述べ伝える信仰者として一人一人お持ちくださいますように。 あなたの恵みに感謝し、御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。